6、平成28年度、公営企業、水道事業の決算報告。水道事業は独立採算制。水道事業は地方公営企業として、法律により税金を使わずに、使用者の皆様からいただく水道料金により運営するように定められています。これを独立採算制といい、税金や国などの補助金などで運営される町の会計とは全く違った運営形態となっています。また、会計方式は企業会計方式をとっており、収益的収支と資本的収支の2本立てで会計処理し、民間企業のように財務諸表と呼ばれる損益計算書や貸借対照表を作成しています。収益的収支、税抜き、平成28年度は収入の柱である水道料金収入が5億528万2千円で前年度比10万9千円の増額となりました。その他、受託事業の増加により受託工事収益が350万3千円で前年度比282万9千円の増額となり、営業収益は5億1513万1千円で前年度比548万5千円の増額となりました。また、営業外収益として長期前受け金礼入の科目について8733万1千円を計上し、前年度比270万4千円の増額となりました。よって、総事業収入は6億1923万6千円で、前年度比554万9千円の増額となりました。支出では、借入金の利息が2768万1千円で、前年度比221万円の減額となったほか、受託事業の増加により、受託工事費が285万6千円で、前年度比230万2千円の増額となりました。よって、支出総額が5億2596万5千円で、前年度比1824万2千円の減額となりました。結果、9327万1千円の純利益、黒字を計上しました。ただしこれは、長期前受け金礼入の影響によるもので、大幅に経営状況が改善されたものではありません。収益的収支、税抜き、水道料金による収入と水を作ったり、家庭に送ったりするための維持管理経費などを中心とした営業活動の収支、収入、支出の内訳を表す棒グラフがあります。項目、決算額の順に読みます。収入、水道料金、5億528万2千円、受託工事収益、350万3千円、長期前受け金礼入、8733万1千円、その他2312万円、黒字9327万1千円、支出、人件費、5583万7千円、受水費、5819万5千円、減価償却費、2億2720万2千円、支払い利息、2768万1千円、受託工事費、285万6千円、委託料、7277万8千円、修繕費、2170万6千円、動力費、3933万5千円、その他、2037万5千円。用語解説、受託工事収益、依頼を受けて実施する排水管の移設などによる収益、長期前受け金礼入、償却資産の取得または改良に伴い収入する工事負担金などを長期前受け金として負債、繰り延べ収益に一旦計上し、その中から当該年度の減価償却見合い分を収益化したもの、収益として計上していますが、資金の裏付けはありません。人件費、 水道事業所で働く職員の給与、賃金など、受水費、兵庫県から水道水を買った費用です。播磨町はおよそ9割を井戸水で賄っていますが、井戸の延命を図り、また災害などの緊急時に備えるため、一部を兵庫県から購入しています。減価償却費、施設の資産価値の減少分、将来老朽化した施設を更新するための財源となります。支払い利息、施設建設の際に借りたお金、企業債の利息です。受託工事費、依頼を受けて実施する排水管の移設などに要する費用、委託料、集金・検診業務やシステムの保守にかかる費用など、修繕費、水道管の修理や古くなったメーターの交換などにかかった費用など、動力費、浄水場のポンプなどを動かすための電気代や重油の購入費用、その他、水を作るために必要な薬品購入費、納付書などの郵送料や手数料などの事務的経費、資本的収益し、税込み、収入は町の事業などに伴う工事負担金、水道を新規に開設する際に必要となる加入分担金や給水装置負担金などが5,199,200円となり、前年度比1,589,900円の減額となりました。支出については、排水管の新設、老朽管の敷設替え、改良、第三浄水場施設の更新などを行い、建設改良費は6,957,500円となり、前年度比7,352,100円の減額となりました。なお、第二排水池耐震補強工事にかかる予算1,200,000円については、翌年度に繰り越しを行いました。また、企業債の元金償還分として9,923,500円支出しました。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,688,800円は内部留保資金で補填しました。資本的収支、税込み、古くなった水道施設の改良や新しい施設を作るために必要な資金の収支、収入・支出の内訳を表す棒グラフがあります。項目・決算額の順に読みます。収入、負担金5,199,200円、内部留保資金による補填1,688,800円、支出、建設改良費6,957,500円、企業債償還金9,923,500円。用語解説、負担金、建設または改良工事のための工事負担金や新たに水道水を使うときに支払っていただいた加入分担金や給水装置負担金など、内部留保資金による補填、資本的収入額が資本的支出額に不足する額を減価償却費など資産を再構築するために積み立ててきた資金などで補填しています。建設改良費、古くなった水道管を付け替えたり、新しく水道管を伸ばしたりするのに要した経費、企業債償還金、施設建設の際に借りたお金、企業債の元金返済分です。経営戦略、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画で、施設整備投資などの支出と財源の見通しを均衡させた投資財政計画が中心。給水原価と供給単価。給水原価とは、水1立方メートルを作るのに必要な費用のことで、平成28年度決算では147.45円、長期前受け金礼入の影響額除くになりました。一方で、皆様からいただいている 1立方メートルあたりの水道料金、供給単価は同決算では 142.46 円となり、給水原価が供給単価をおよそ5円上回りました。つまり現状では水1立方メートル給水するごとにおよそ5円の赤字になります。水道水1立方メートルあたりの給水原価の内訳を表す棒グラフがあります。項目決算額の順に読みます。人件費 15.74 円、支払い利息 7.80 円、動力費 11.09 円、受水費 16.41 円、原価償却費 64.06 円、修繕費 6.12 円、その他 26.23 円。今後の事業展望。水道事業ではコスト縮減を徹底して進めてきましたが、給水収益は節水機器の普及により平成9年をピークに減少傾向が続いており、当時と比べると1億円以上の減収となっています。また、全国的に人口の減少が予測される中で、給水収益は今後さらに減少することが予想されます。一方で、昭和50年頃からの人口急増期に付設された排水管の老朽化が一気に進み、短期間に膨大な更新費用が必要となります。平成28年に監査法人に委託し、今後の更新投資の方針の検討と財政収支シミュレーションを行い、平成29年はコンサルに委託し、管路更新にかかる基本方針を定めることとしており、これにより安全安心な水道を長期にわたり安定的に供給できるよう、本年度中に経営戦略を策定する予定です。主な事業予定は次の通りです。1、排水施設の耐震化、水道水の安定供給を目指して、第2排水池の耐震補強工事を行います。2、老朽管の更新、人口急増期に付設された同排水管が老朽化してきており、基幹管路や耐震性が低い管路を優先に計画的に更新します。昨年に引き続き、小宮土山線東野添の排水管の付設替えを行います。3、基幹管路の整備、安定給水を図るため、排水管の環境整備として、野添城地区排水管接続工事を行います。問い合わせ、上下水道グループ、電話 079-435-2379。